インフォメーション、お知らせ。タイトルごとに QR コードがあります。QR コードを読み取ると、ウェブサイトにつながります。鈴鹿市人口減少対策会議の傍聴ができます。10月8日木曜日14時30分から、市役所本館6階町議室にて、内容、人口減少対策にかかる意見聴取など、定員10人、希望者多数の場合は抽選です。申し込み、当日14時から14時25分まで会場で受付。お問い合わせは、総合政策課、電話 059-382-9038。令和8年、社会生活基本調査を実施します。総務省では生活時間の配分や自由時間における主な活動の状況など、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的として、社会生活基本調査を実施します。調査対象地域では9月上旬から調査員が訪問し、対象世帯へ10月上中旬に調査票を配布しますので、回答へのご協力をお願いします。お問い合わせは、三重県政策企画部統計課、電話 059-224-2051。この記事に関するお問い合わせは、総合政策課、電話 059-382-7676。図書館、本館江島分館を休館します。蔵書点検及び資料整理日のため、次の期間休館します。10月6日火曜日から13日火曜日まで。なお、休館中の本の返却は、本館江島分館の夜間返却口をご利用ください。お問い合わせ、図書館、電話 059-382-0347。 刈り取り後の稲わらなど早期に処理を。県下有数の生産量を誇る鈴鹿市の海苔生産は10月初めから養殖シーズンを迎えます。一方、田んぼでは稲刈りを終える時期を迎えますが、台風が接近しやすい時期でもあります。刈り取り後の稲わらなどをそのままにしておくと、大雨時に側溝や水路を詰まらせ、浸水被害を拡大させたり、海へ大量に流れ込み、漁業に影響を与えてしまいます。海でこれらが海苔網に付着すると、海苔の品質が悪化します。取り除くには手作業しか方法がありません。また、漁港内に流れ込んでしまうと、漁に出られないため、漁業者は、回収作業に追われてしまいます。このため、刈り取り後の稲わらなどは、早期のすき込みをお願いします。お問い合わせは、農林水産課、電話 059-382-9017、河川雨水対策課、電話 059-382-7614。ふれあい収集の対象者を拡大します。集積所へのゴミ出しが継続的に困難な方を対象に、ゴミを個別収集するふれあい収集の要件を、要介護3以上から要介護2以上に拡大します。対象、単身または世帯全員が次のいずれかに該当する世帯、介護保険の要介護2以上の認定を受けている方、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の2級以上、または療育手帳 A をお持ちの方。申し込み、9月1日火曜日から直接廃棄物対策課へ。申し込み書、要項などは鈴鹿市ウェブサイトからも入手できます。収集は11月頃順次開始します。お問い合わせは、廃棄物対策課、電話 059-382-7609。 年金事務所の事前予約。年金事務所では、年金請求の手続きや年金受給に関する相談の事前予約を電話やインターネットで受け付けています。なお、インターネットからの予約は年金の請求に関する手続きに限ります。予約受付専用電話 0570-05-4890。 なお、050から始まる電話番号の方は 03-6631-7521 へおかけください。受付時間は土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日の年末年始を除く8時30分から17時15分までです。事前予約の際は基礎年金番号がわかるもの、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書などをご用意ください。お問い合わせは津年金事務所、電話 059-228-9112。 この記事に関するお問い合わせは保険年金課、電話 059-382-9401。 指導の不具合を見つけたらご連絡を。鈴鹿市では道路パトロールを行い、市道の安全確保に努めていますが、パトロールだけでは道路損傷のすべてを早期に発見することはできません。事故防止のためにも、不具合を発見した場合は、場所や状態などを道路保全課へご連絡ください。鈴鹿市 LINE 公式アカウントの基本メニューの損傷報告からもご連絡いただけます。お問い合わせは道路保全課、電話 059-382-8421。 後期高齢者医療保険、国民健康保険の高額療養費制度の上限額が8月から変わりました。高額療養費制度とは、一月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額が支給される制度です。上限額は個人や世帯の所得に応じて決まり、令和8年度と令和9年度の2段階に分けて見直されます。次の表は令和8年8月から令和9年7月までの内容です。令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。なお、原則としてマイナ保険証を利用される方は、手続きなしで高額療養費の適用を受けられます。マイナ保険証を利用されない方は、申請により交付される限度額認定証などを医療機関などの窓口で提示してください。適用区分、70歳未満、区分A、70歳以上、現役並み3、入院プラス外来、月額上限、世帯ごと27万300円プラス 1%、 多数回該当。多数回該当とは、直近12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合に、4回目から上限額が下がる仕組みです。14万100円、入院プラス外来、年間上限、世帯ごと168万円、外来、個人ごと70歳以上のみ、ありません。適用区分、70歳未満、区分E、70歳以上、現役並み2、入院プラス外来、月額上限、世帯ごと17万9100円プラス 1%、多数回該当9万3000円。入院プラス外来、年間上限、世帯ごと111万円。外来、個人ごと70歳以上のみ、ありません。適用区分、70歳未満、区分う、70歳以上、現役並み1。入院プラス外来、月額上限、世帯ごと 85,800円プラス 1%、 多数回該当44,400円、入院プラス外来、年間上限世帯ごと53万円、外来個人ごと70歳以上のみありません。適用区分、70歳未満区分へ、70歳以上一般1、2、入院プラス外来、月額上限世帯ごと61,500円、多数回該当44,400円、入院プラス外来、年間上限世帯ごと53万円、ただし年収約200万円未満であることが確認できた方については、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いをします。外来、個人ごと、70歳以上のみ、月額上限22,000円、年間上限216,000円、適用区分、70歳未満、区分を、70歳以上ありません。入院プラス外来、月額上限世帯ごと36,900円、多数回該当24,600円、入院プラス外来、年間上限世帯ごと29万円、外来個人ごと70歳以上のみありません。適用区分、70歳未満ありません。70歳以上、住民税非課税世帯に、入院プラス外来、月額上限世帯ごと25,700円、多数回該当24,600円、入院プラス外来、年間上限世帯ごと29万円、外来個人ごと70歳以上のみ、月額上限11,000円、年間上限96,000円、適用区分、70歳未満ありません。70歳以上、住民税非課税世帯1、入院プラス外来、月額上限世帯ごと15,700円、入院プラス外来、年間上限世帯ごと18万円、外来個人ごと70歳以上のみ、月額上限8,000円。後期高齢者医療をご利用の方、国民健康保険をご利用の方、それぞれ QR コードが掲載されています。お問い合わせは、福祉医療課、電話 059-382-7627、保険年金課、電話 059-382-7605、人権啓発・人権教育研修会などの参加費用助成。研修参加費用を市の規定に準じて助成します。研修は3件あります。1、部落解放研究第59回全国集会。10月19日月曜日、20日火曜日、広島県福山市にて。2. 第77回全国人権童話教育研究大会。11月28日土曜日、29日日曜日、埼玉県さいたま市ほかにて。3. 第41回人権啓発研究集会。令和9年2月18日木曜日、19日金曜日、滋賀県米原市彦根市にて。対象、鈴鹿市内在住在勤の方。定員、各回若干名。予算の範囲内で応募者多数の場合は抽選です。申し込み9月30日水曜日、消印有効までに申請書に必要事項を記入の上、直接郵送または電子メールで人権政策課へ。郵便番号 513-8701、 住所不要。 平日8時30分から17時15分。なお、申請書は人権政策課または鈴鹿市ウェブサイトで入手できます。研修後、報告書の提出が必要です。お問い合わせは人権政策課、電話 059-382-9011、電子メール jinkensekyu@city.suzuka.lg.jp。 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。働き方、休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化につながる年次有給休暇の計画的付与制度や労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方、休み方に資する時間単位の年次有給休暇の活用が効果的です。労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために導入をご検討ください。制度の内容や取り組み事例などは年次有給休暇取得特設サイトをご確認、または三重労働局雇用環境均等部室にお問い合わせください。年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば計画的に取得日を割り振ることができる制度です。時間単位の年次有給休暇とは、年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能になります。この記事に関するお問い合わせは、産業政策課、電話 059-382-8698。 行政相談月間。行政相談とは、国や NTT などの特殊法人などの仕事について、皆さんから苦情や意見、要望をお聞きし、その解決促進を図る制度です。総務省では、この制度を皆さんによく知っていただくため、9月および10月を行政相談月間として、全国的に様々な行事を行います。気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。9月18日金曜日と10月16日金曜日、いずれも10時から12時。市役所本館1階市民ロビーにて。電話での行政相談は、0570-090-110。平日9時から16時45分。土曜日、日曜日、祝日及び相談時間以外は留守番電話で対応します。IP 電話などを利用する場合は、059-227-1100 へ。相談の電話は相談内容の正確な把握のために録音されます。お問い合わせは、三重行政監視行政相談センター。行政監視行政相談課、津市丸の内 26-8、津合同庁舎3階。この記事に関するお問い合わせは、市民対話課、電話 059-382-9004。 コミュニティ助成事業で備品が整備されました。宝くじの社会貢献広報事業として、一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業の助成金を活用して、より活発な地域活動を行うことを目的に、磯山町北条自治会と会長自治会が公民館で使用する機器や祭りで使用する備品などを購入しました。磯山町北条自治会プロジェクターなどの写真と、会長自治会、パソコン、かき氷機などの写真が掲載されています。お問い合わせは、地域共同課、電話 059-382-8100。 8695。10月1日から7日までは交渉週間。大切な契約や遺言は交渉役場で。お金を貸したり、不動産を売ったり貸したりするときは契約書を作ります。しかし、せっかく作成しても、後になって契約した覚えがない、内容がおかしいなどの紛争が生じることが少なくありません。遺言書についても同じようなことが起こります。そこで、これらの書類は公正証書にしておきましょう。公正証書には、法律によっていろいろな力が認められており、紛失したり、知らないうちに書き換えられたりする心配もありません。公正証書についての相談は無料です。内容を他人に知られることは絶対にありません。公証人による公正証書無料相談。10月3日土曜日10時から16時。津合同交渉役場にて。定員10人先着順です。申し込みお問い合わせは9月11日金曜日から電話で津合同交渉役場へ。津市丸の内養成町 7-3 山田ビル1階。電話 059-228-9373。 この記事に関するお問い合わせは市民対話課、電話 059-382-9004。 鈴鹿市 LINE 公式アカウント友達募集中。欲しい情報が届きます。災害情報、防犯情報、お役立ち情報、子育て情報、ゴミの日情報。まずは受信設定を。 QR コードが掲載されています。障害者就職面接会。障害者雇用を予定している企業から求人内容や職場環境について直接話を聞ける面接会を実施します。対象、一般企業への就職を希望する障害のある方。10月15日木曜日。会場の混雑を避けるため個別に時間を指定します。市役所本館12階1203会議室にて。参加企業20社程度予定です。料金無料です。持ち物、鈴鹿公共職業安定所ハローワーク鈴鹿で交付される受付票、筆記用具。申し込み、事前に鈴鹿公共職業安定所で利用登録を行った上で9月18日金曜日までに面接希望届を神戸 9-13-3 鈴鹿公共職業安定所へ。電話 382-8609。 部門コード43シャープ。面接希望届は鈴鹿公共職業安定所窓口で入手できます。この記事に関するお問い合わせは障害福祉課、電話 059-382-7626。 9月23日は手話の日、手話言語の国際デー。令和7年6月に手話に関する施策を総合的に推進することを目的に、手話に関する施策の推進に関する法律、手話施策推進法が施行され、9月23日が手話の日と定められました。また、同日は国連総会で決議された手話言語の国際デーです。鈴鹿市では平成31年4月に鈴鹿市手話言語条例を施行し、手話を使用しやすい環境づくりを推進し、手話に対する理解や普及を図っています。お問い合わせは障害福祉課、電話 059-382-7626。 空き家と就活無料相談会。売却、賃貸、管理、相続、登記、協会、青年貢献、 耐震診断、耐震工事、リフォーム、税金、解体、空き家バンク、就活などの相談に各専門家がお答えします。対象、鈴鹿市内に空き家を所有している方、鈴鹿市内に所有する住宅の相続や処分についてお困りの方、就活について相談したい方。11月29日日曜日、10時から12時と13時から15時。市役所本館12階1203会議室にて、定員30人から40人程度、先着順です。料金無料です。協力、空き家ネットワーク三重、社会福祉法人、鈴鹿市社会福祉協議会。空き家ネットワーク三重は、深刻化する空き家問題に取り組むため、専門家の団体により構成された組織です。申し込み、問い合わせ、9月7日月曜日から10月23日金曜日までに、次の方法で住宅政策課へ。3つあります。1、鈴鹿市ウェブサイト内の申し込みフォームで。2、電話で。3、申し込み書に必要事項を記入し、直接または郵送で。郵便番号 513-8701、住所不要。申し込み書は住宅政策課または鈴鹿市ウェブサイトで入手できます。お問い合わせは、住宅政策課、電話 059-382-7616。 支援対象児童等見守り強化事業の募集。子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、子育て世帯が孤立しないように子どもの状況把握のための見守り強化事業を実施します。対象、鈴鹿市内にお住まいで支援を必要とする18歳未満の子どもがいる世帯。保護者からの申し込みが必要です。また、所得などの状況を確認し、市が生活支援や見守りが必要と認めた家庭が対象となります。期間、10月から令和9年3月まで。内容、事業者が月2回程度家庭訪問し、世帯人数分の弁当やレトルト食品などの食材配達や、子どもの日頃の様子を聞き取ります。家庭訪問の際は、子どもや保護者との面談を自宅内で実施し、直接食材をお渡ししますので、ご在宅をお願いします。定員20世帯程度。料金無料です。申し込み9月18日金曜日までに、電話で鈴鹿市社会福祉協議会または申し込みフォームで。電話 059-373-5750。 この記事に関するお問い合わせは、子ども家庭支援課、電話 059-382-9140。 9月の納税納付。国民健康保険料3期、納期限は9月30日水曜日です。布団丸洗いサービスをご利用ください。対象、在宅で3ヶ月以上寝たきりの状態など、寝具の衛生管理が困難な40歳以上の方。11月中に実施します。内容、鈴鹿市の委託業者が自宅を訪問して布団を預かり、丸洗い、消毒、乾燥をしてお返しします。中綿が綿、合成繊維、羊毛、羽毛のいずれかの布団で、サイズは問いません。1人当たり2枚までで、1週間から10日間ほどお預かりします。毛布は対象外です。料金無料です。なお、貸布団は有料です。申し込み、9月15日火曜日から10月15日木曜日までに、申請書を介護支援専門員、ケアマネージャー、または地域包括支援センターを通じて長寿社会課へ。 令和7年度までの申し込み期間と異なりますので、ご注意ください。お住まいの地区の地域包括支援センターの連絡先など、詳しくは長寿社会課へお問い合わせください。お問い合わせは長寿社会課、電話 059-382-7935。農地利用最適化推進委員の募集。対象、原則鈴鹿市内在住者で農業に関する識見があり、農業委員会の職務を適切に行える方で、次の3ついずれにも該当しない方。1、法令により兼職が禁止されている方。2、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない方。3、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えていない、またはその執行を受けることがなくなるまでの方。任期、移植日から令和11年7月19日木曜日まで。定員1人。応募者多数の場合は、候補者検討会議などで選定します。報酬、条例に基づき支給。申し込み、9月5日土曜日から10月4日日曜日までに必着で、所定の用紙に必要事項を記入の上、直接または郵送で農業委員会事務局へ、郵便番号 513-8701、 住所不要。所定の用紙は農業委員会事務局、地区市民センターまたは鈴鹿市ウェブサイトで入手できます。お問い合わせは、農業委員会事務局、電話 059-382-9018。 令和9年度の夏季放課後児童クラブの利用案内。利用を検討している保護者の方は、ウェブサイトをご確認ください。夏季放課後児童クラブ、光っ子、平田東町 10-13、電話 059-375-2468。 通年の放課後児童クラブの利用案内は広報鈴鹿10月号に掲載予定です。通年の放課後児童クラブの利用を希望する方は、夏季放課後児童クラブの申し込みはできません。お問い合わせは子ども政策課、電話 059-382-7661。屋外広告物を適切に設置・管理しましょう。9月1日火曜日から9月10日木曜日までは、屋外広告物適正化循環です。屋外広告物の設置や管理についてルールを知っておきましょう。屋外広告物の設置には許可申請が必要です。会社や店舗の看板やポスターなど、広告物を設置する場合、三重県屋外広告物条例で定める許可申請が必要です。また、設置を行う屋外広告業者は、三重県知事の登録が必要です。屋外広告物の設置を依頼する場合は、登録を受けていることを確認してください。禁止地域。禁止地域内では、自家用広告物や道標など、限られた広告物の設置のみ許可します。禁止物件。次の場所には屋外広告物は設置できません。信号機、橋梁、道路標識、歩道橋、道路の分離帯、トンネル、ガードレール、街路樹、歩道柵など。屋外広告物による危険な事故を防ぎましょう。全国的に屋外広告物の落下や倒壊による事故が発生しています。屋外に設置されている広告物は、風雨や強い日差しにさらされているため、表面はきれいでも、時間の経過とともに、部材の腐食、緩み、亀裂などが発生して、突発的な落下や倒壊するなど、危険な状態になることがありますので、広告物の設置者や管理者は、定期的な点検や修繕を行い、適切に広告物を管理しましょう。 お問い合わせは都市計画課電話 059-382-9063。 秋の全国交通安全運動。9月21日月曜日祝日から30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動が実施されます。秋は日が暮れるのが早くなります。外出するときは反射材や明るい色の衣服を着用し、安全な道路横断方法を意識しましょう。また自転車や自動車を運転するときは早めにライトを点灯し、子どもや高齢者の方を見かけたらスピードを控えるなど、思いやりのある運転を心がけましょう。運動の重点、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。自転車、特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底。お問い合わせは交通防犯課電話 059-382-9022。 L タックスサービス停止。 L タックスのシステム公開に伴うサービス停止期間中は、電子申告・電子納付の手続きができません。対象サービス3つあります。 1. L タックスを利用した電子申告・電子納付。 2. LQR、 L 番号を利用した地方税お支払いサイト・スマホ決済アプリでの納付。 3. OSS、 自動車保有関係手続きのワンストップサービスを利用した電子申告に伴う電子納付。期間は9月19日土曜日0時から24日木曜日8時30分まで。お問い合わせは電子申告・市民税課電話 059-382-9006、 電子納付・納税課電話 059-382-7831。市税国民健康保険料の夜間窓口。9月30日水曜日17時15分から19時まで。納税課にて。入り口は南玄関口のみです。内容、市税の納付、国民健康保険料の納付、納付相談、口座振替の手続きなど。お問い合わせは市税は納税課電話 059-382-9008、 国民健康保険料保険年金課電話 059-382-9290。 市税の休日窓口。9月27日日曜日9時から12時まで。納税課にて。入り口は南玄関口のみです。内容、市税の納付、納付相談、口座振替の手続きなど。お問い合わせは納税課電話 059-382-9008。